川柳沢子の
お星さまになりました。
皆さんこんばんちは、川柳沢子のお星さまになりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沢子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。お願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢や希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、お星様になりました第139回の収録です。こんばんちは。
こんばんちは。
8月4週目、
はいはい、
23日収録です。元気？
いや元気ですよ。
なんか元気よね今日。
元気
なんかね、なんやろ、なんかちょっといつもよりはちょっとあれやろ、調子やろ。
いつもよりは調子ですけどなんでわかるんですか？
じゃあなんかね、はい、じゃあいつもお星様来るとき、
はいはい、
だいたい死んだような目で来てるなっていう気がするんですけど、
はいはい
はいはい、今日生きてたからなんか、
う
ん、
あ、目が生きてました。実はですね、
うん、
昨日ですね、
うん、
マッサージに行ってきました。若干回復してるんですよ。
そうなんや。
若干
そうなんや。
いい感じに、うん、なんていうんですかね、
うん、
体もほぐれて、
うん、
コリも取ってもらってみたいな。
あ、そうなんや。
そういうとこあるんで、はいはい、
すごい川柳さんすごいね。
すごいですよ。ちょっと気持ち悪いぐらいですよ。よく見てるなとは思いますけど。
じゃあいつもよっぽど死んでるんやと。
あ、俺がってこと。よっぽどですね。
ぐったりしてきてるんやろうなっていう、
はいはいはい、
あれがね、ちょっと。そうなんや。マッサージとか行くんや。
そうなんです。
大人なんやな。
ものは試しで行ってみました。
どうだったんですか？え、初ですか？
いや、初めてですね。
へぇ。
行ってきましたけど、
うん、
よかったですね、思ったよりも。
思ったよりも。
ちゃんとしたとこ行ったからやと思うんですけど。
うんうんうん。うん、へぇ、なんかあれやな。働く大人って感じやな。疲れとるんやな。
そうですね。でもだいぶやっぱりこう疲れというか、
うん、
うん、
取れる、
取れますね、やっぱり違いますね。
私行ったことないんね、一回行ってみたいな。そうなんや。あ、もう早いね、生配信めっちゃ来てくれよろ。
あ、本当ですか。
中野くんかな、おいっすって。
おいっす、
おいっす。あとメックさん、おはようございます。
おはようございます。
マッサージなんてお子様に手伝ってもらえばいいのにって。ねえ、うん、奥様。
はい、おはようございます。
おはようございます。
市民です。
はい、
はい、マッサージ実は私も昨日一緒に連れてってもらいました。
あ、一緒に行ったんや。
そうなんですよ。
うんうんうん。
でもケスケ君のご両親がこっちに来てて、
うん、
ご飯を食べにね、某ドリームタウンに行っておりまして。
某ドリ
ーム前にね、じゅんさんがいいよって言ってた、
うん、
そのマッサージ店が入ってるんですけど、
うんうん、
せっかくだからちょっと行ってみようよって言って、
うん、
一番短い時間なんですけど、
うん、
はい、
閉店間際やったから ね、
うんうん、2人で交代で施術してもらいました。
へえ。
なんで2人夫婦揃って凝ってるっていう、
うん、
ちょっとここはもう人の手を借りよう。
お疲れだったんや。
でも、もう行ったらそこの店長さん、うん、まあ、施術してくれた方なんですけど、
うんうん、
2個上の部活の先輩で、本当に偶然なんですけど、
うん、
久々にあれ佐藤さんって言われて。
そうなんや。
そうなんです。だから話してる時もその、うん、10年前の部活で、
うんうんうん、
あ、こんなことやったねとか、うんうん、最近どうなんみたいな話をしながらしてもらって、
うん、
いや、むしろ先輩いつ帰ってきてたんですかとか、県外に出られてたので
。あ、そっかそっか。
そんな話をしながら、なんか気分的にもすごい、
ほんまやね、
リラックスしたというか、
うんう
ん、懐かしい気持ちを、はい、
それ
い
いね、
思い出しながら、はい、してもらいました。すごい嬉しかった、
うんうん。じゃあ行ったことないのの、
うん、
なんか理由の一つに、知らん人緊張する、
あ、
ね、余計疲れそうな気がするっていう風に
気を使っちゃ
う
ことありますよね。
美容院も私苦手なんですよ。
めっちゃ話しかけてくる人おるじゃないですか。
あ、いるいる、うんうん、
もうどうやって会話を終わらせようかみたいなのを常に私考えて喋ってるんですよ。はぁとか別にとか言って。
沢子様がいる。沢子様、
あのね、本当に人見知りなんで、
うん、いや
もう黙って切られときたいんですよ。
とてもおしゃべりを仕事にしてる人のせいだとは思わないですね。でもその気持ちはすっごくわかります。私も結局いろんな美容室転々として落ち着いたのが、うん、自宅かっていうぐらい気を使われない美容師さんに落ち着きました。うんうんうん、
やっぱそれぐらいがいいよね、う
ん、いいですね。あとはね、髪私長いんで染めるのも、うんうん、パーマ当てるのも時間かかるし、
あ、ほんまや、
何時間も一緒にいるんだったらもう
落ち着く人がいいよね。
落ち着く人がいいです。はい、
そうなんや、難しいよね。永井さんは平気ですか？
僕はね、うん、川根さんと全く同じです。僕はとにかく話しかけないでほしいんですよ、
うん、
服屋でもそうですし。
あ、わかるわかる。
とりあえずまあほっといてくれと、
うん、
自分で選べるから、
うん、すごいわかる。あの近づいてきそうな感じがこう服屋さんとかでしたらちょっと移動
する、移動します、
隠れる隠れる。なんでこの3人でラジオしようやろ。
ほんまやで。この社交性のなさ。やけんマイク相手なんじゃないですか。
あ、なるほどね、うん、でマイク通せなかったら喋らなくなるのね。そうですね、お星様も始まる前は静かすぎるって ね、
そうね、
ユーストリームの生配信では定評がございますし、
う、ね、うん、仲悪いんかなぐらいにちょっと心配になるぐらい、ね、
確かに
静かやからね。いっそ
お星様メンバーでご飯とか食べてても喋らないですもんね。
喋、ね、らんね、うん、ひたすら食べとる ね、
るね。
だってご飯を食べに行っているから、
うん、そうそう。
で食べ終わったらもう必要なことがあればじゃあ打ち合わせしようかっていうくらいで、う
ん
う
ん
う
ん、ね、
そんな3人だからこそ気が張ってずっと長くやれる
か。そうそうそうそう、だからこそみたいなところはね、はい、あると思いますよ、うん、はい。言い訳みたいやけど。
でもそんな奇特な3人に付き合ってくださるリスナーさんがいっぱい来てくださ
る。ねえ、ほんまに。高見さん、おはようございます。
おはようございます。おはようございます。
中さんもう来てくれたね、おはようございます。いじりに行ける距離って書いてある。今日近くにおるんかな、
お
かな、射程距離内って書いてある、
うん、
そうなんや。
メックさんに感じ悪い曲に言われて
はぁとか言うとるやつね。じゃあほんまにあのね、あ、そう、この間も、
うん、
あの全然決めてないんでどこ行くとかあんまり、
うん、
別のとこたまに行ったりとかするんですけど、
うんうん、
そこで雑誌読んでて、
うん、
雑誌読んでたら話しかけられないじゃないです
か。あー、わかるわかるわかる、
なんか割ともうすぐ雑誌開く感じなんですよ、はいはい、座ったら
もうバリアーですからね。
そう、私は読んでるみたいな、
うん、
だけど後ろにおるから髪の毛切っとるけどな、うん、それ美味しそうですよねとかすごい話しかけてくる。雑誌の中身についてよ、気になって読めんと。
そこまで喋りかけてくれる人いるんですね。
すごい、それはびっくりした。あ、この雑誌読んでても喋ってくる人いてるんやなって思う。あのね、それぐらい感じ悪いお客さんですよ私は。そう、ミキマルシェってジュンさんが書いて、あ、長さんがミキマルシェにおるんかな今。
あ、今日ミキマルシェの日な
かな、
うーん、
かな。コントロールルームに聞いてみようか。
はいはい、
おはようございます。
おはようございます。プロの喋り手があまり喋らないということなので、
はい、
僕はさらに喋らない方向でいこうかなと思ってます。
声量は別にそんな絞らなくてもいいと思うんです
が。大丈夫でしたか。
はい、
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
必ずあの、うん、お星様がある、
うんうん、
第2、
うん、
第4日曜日、
うん、
第4日曜日かな今日、第2
今日第4、
第4か、
うん、
第4日曜日は、うん、ミキマルシェの日です。
あ、そうなんや。
そうなんです。
毎月やって
るんや。毎月やってるんです。
へえ。
なので毎回あのイベントの招待みたいなのをいただくんですが、 はあ、気持ちは幹に置いて僕はもう体だけこっちに来てるっていう。
お星様の方には気持ちはいないのね。
いや逆かな。
いや体はここにあるでしょ。
逆もちょっとこう困るというか怖いというか。
皆さんが見てるのは体じゃないかもしれない。
何なのってなるけど、うん、
僕風な何かだと思います。
ジュンさんの形した何か。
そうです、風に見えてる、ね、思ってるだけでしょ多分。
そんなことない。
そんなことないですか。
そんなことないですか、うん、そうなんや。
そうなんですよ。
そうなんや。毎月して、うん、してるん、ね、
そうです、そうです。
へえ。シュー三木丸シュー、シューって
というような感じですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
ネックさんがいきなりゾクッとした話からって、ほんまね、ほんまジュンさんやめてほしい。前回のね。
あ、何ですか。
前回お星様になりましたでね、ゾクッとした話。
あ、そうですね、ちょっと2回ほどお休みいただいたんで。
そうそう、そうや、そうや、
そうなんですよ、うんうん、
久しぶりです。
ちょっと謹慎を受けてましたんで、ね、
人聞きの悪いこと
ちょっとお前頭冷やしてきたらって言われたんですいません。
いやいやいやいや、
ね、前回あの選んでいただいて。
そうそう、う
ん、なんでいない時に選ぶかなっていう。毎回毎回
そうやね。じゅんさん割と代読が多い。
多い、代読っていう、うん、かつあの話が広がらないっていう。
だってほんまに怖いやつやったやん、じゅんさん。
見てませんでした若い頃って。
あれ若いとか若くないとかで見えるもんなんですか。
やっぱり夢見がちじゃないですか若い時って。
うん、おうおうおう、
見てしまいますよね必然的に。
あ、そう、
見ませんでした。
見たことないと思う。あの
僕最近はないんですけど、うん、昔、まあ、超ど田舎に住んでたので、うん、あの昔からの民家だったりするんですけど、
うんうんうんうん、
あのちょうど寝てる2階で寝てたんですけど、
うん、
1階がちょうどその仏壇、仏間というか、
うん、
十畳とかそれぐらい広い仏間で親戚が集まってみたいな、があって、寝るときに必ず下から喋り声が聞こえてくるんですよ、実際複数に。ちょっと時々盛り上がってるんですよ、ハハハハって言いながら。
うそ、
みんな盛り上がってんなと思いながら眠りにつくっていう日々過ごしてたりとか。で階段降りて正面が仏間なんですよ、うん、2階から朝起きてね、
うんうんうん、
でそこがあの昔ながらのすりガラスなんですよ。すりガラスやから向こうでなんか光がついてるとか誰かいるっていうのは見えるレベルの。
あ、 影で分かるレベルね。
で、うん、朝仏壇にこうろうそく立てて光してたんで、うんうん、降りてったらそこは明るいんですけど、
うんうんうん、
よく、そのろうそくの火が右から左にスッて消えるとか。あ、誰か撮ったね今っていう。
そう、
ですぐ台所行くんですけど家族全員いるっていう話とか。
ジュンさんなんなん、なんか持っとんじゃん。
持ってたんでしょうね多分。
今は全然ない。
ないです。
へえ、すごい。そんなことあるんや、ほんまに。
あるんですよ、あったんですよ。
怖い。
普通にね、あの家で白装束のおばあちゃんが横取っていくとか、ね、
うそ、
ほんまに。
全然怖くはなかったんですけどね。
そういうなんで怖くないの、そういうの
って。多分親族じゃないですかね多分。
あ、敵意みたいなのがないわけ
多分。
すごー、ほんまやで、ほんまやで。
いや、
うららちゃんがいたら泣き出してたレベル。
でも全然、同級生とかにもっと見れる人いたので。僕たまたまその家ですとかしか見えなかったんで全然大丈夫ですけど。
うん、
でも皆さん多分あるんじゃないですかそういう。ない。
ない、
ない、全くない。
あ、まあ今日お風呂入る時とか楽しみにして
もうほんまやめてや。夜中トイレに起きたらどうしてくれるん。
特にシャンプーとかしてる時とかね。
あのお風呂で丸腰の時にってほんま困るよねそんなの。
まあそこが狙い時みたいな。
やだわ。
皆さん今日のお風呂お楽しみに。
やだわ。はい、よろしくお願いします。じゅんちゃん、もうなんかしょっぱなから
寒くなったわ、なんか、うん、ちょっとのこごしてミキサーさん。
はい、
おはようございます、まあ、
人見知りなんでそういったあの、うんうん、怖い感じの人も、うん、避けて通ってるんでいつもやっぱこう服屋とかでこう、うん、基本的に服を見ずに店員を見ろっていうのがね心情なんで、
あ、
店員がこちらに気づいたなと思ったらそれより先にささっと逃げるっていうね、
うんうん、なんでまあ、服見に行けてる？服見に行けてる？
そういった感じであの怖いやつらもこう、うん、気づかれる前にささっと離れるっていうのが心情というか、まあ、
うん、
怖い人に対しても人見知りなんで、
うんうんうん、
はい、そこは大丈夫かなと思ってます。ぬくくなりました？
うん、
はい、
それでも気づかんと避けれんじゃないですか。
そこはもう今までの培ってきた経験と感で、うん、大丈夫なんじゃないですかね、見たことないんで。
そっか、
はい、
頑張る。ふふんってなりましたけどそうなんや、やっぱ見える人は見えるんやな、すごいな。
言いますよね、
見える人ね。全然わからんけど、全くピンとこんけど、うん、なるほどね。まあそんな話も、そんな話はあんまりしてなかったけど、前回のね、
はいはい、
サーチスターでゾクッとした話してますので、聞いてない方はまた聞いてみてください。はい、今日なんですけど、うん、今日はね、まあだらっとやろうと思います、
うんうん、
今日はねゲストも、ゲスト久々じゃない？
ない
の、
いない回、
うん、いない回、うん、ほんまに王様メンバーだけの回ね、
うんうん、
だらっとやります。
はいはい、
夏休みもねもう終わるし、
はい、
確かに、
うん、最後の夏休みな感じでやりたいと思いますはい、
一個突っ込んでいい？
うん、いいよ。
インストをご覧の皆さんだけ分かると思うんですけど、今日ね、
うんうん、
エータ氏中にいるんですよね
映像でね、
すごく出演者並みの貫禄を持って今目の前に座られているんであ
のね、あのね、さっきからちょいちょいこうモニターでね後ろ姿のところを見るんですけど、うん、あの座り方がねなんかなんかですよね、これ
ね、
エータさんね、ちょっとあのお退屈してたんで、
はい、
今の動画を見てるんですけど、
うんうん、
タブレットで、
うん、
まあ静かです ね、 ねでも
赤ちゃんの時から静かだったけど
この静かさはちょっと怖いぐらいですね、うん、
はい、
微動だにしてない、
集中してるんでしょうね、
はい、
うん、
画面見れる方はその動いてないエータ君もちょっと見てみてください、
はい、
動いてないけどほんま起きてるんでこれ普通に、
ね、
はい、
これもなんか怖い話みたいな
全然ね、あのね本当に画面をただ凝視してるんですけど、うん、
こうやって話題に出してもちっとも目を上げないですからね、
うん、そうそう、エータ、
ん？よかった。
以上生きてたみたいです。
あ、何って、あ、大丈夫だよ。
うん、
うん、
楽しい。あ、もう入っていったね。はい、そんな感じで、
はい、
いるのはいます。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ガーリーさん、このお星様になりました。そろそろじゃあ本編に行きたいと思います。最後までお付き合いよろしくお願いします。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし一個だけだよ。
じゃあこれ以上お星様がネット上で叩かれませんように。
え、叩かれてるの？そうなの？どうなの？
なりました。ファイナルショット。
はい、今日最初のコーナーはファイナルカルチャーショックいきたいと思います。はい、
はいはい、
今日はね、
うん、
あのメンバー同士で
やりたいと思いますが、
はいはい、
それぞれのメンバーが1対1で戦うんですけれども、
うん、
自分の好きなカルチャーを、
うん、
持ってきてみんなにプレゼンをして、
うん、
どちらのカルチャーにみんながより心を動かされたかというプレゼン能力を競うコーナーになっております。はい、はいはい、最近はねゲストの方にしてもらったりとかしていたんですけれども、うん、今日はお星様の中で失礼お星様大丈夫お星様の中でやりたいと思います。前回というか前このファイナルカルチャーショックやった時は、うん、DY さんと永井さんだったので、
はいはい、
今回はですね久しぶりのアシャミンとジュンさんで戦っていただきたいと思います。
はい、
ジュンさんって割と余計やってません？
え、何を？
このファイナルカルチャーショック。
ああ、多趣味ですからね。
何回目？
何回目でしょう。
でも3回目ちゃいます？ぐらいかな。ぐらいかな。
まあ、でもね、前回、うん、まあ、永井くんのハゲがあったので、
うん、
ちょっと僕的には心を痛めたんですけど、
じゅんさんも痛めた方の、
う
ん、
そうです、痛めた方
です、ね、痛めた方の感じですか、う
ん、はい、
そうですか。レベル的にはちなみに聞いてもいいんですか？
いや、もう確実に、
はい、
あの行き着く先は分かってますんでそれに向けて着々と準備を進めるだけっていう、
そういう感じですか？
そうです、そうです、まあ、切符は買われてます。
あ、買ってますか？
多分親世代に切符はもう
買ってもらってます。
買ってもらってる感じだと思いますんであ
とまだ発車はしてない感じですか？そうです
ね、あと発車をして、
はい、
いつその乗ったことをカミングアウトするかっていう、
うん、なるほどね、
はい、
なるほどなるほど、わかりました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。アシャミンは、
はい、
2回目？
え、2回目？
アシャミンも3回目
かな？3回目かな、
かな。
1回やったのは覚えてるんですけど、うん、2回やったかなっていうのをちょっとあまり覚えてない
ぐらい久々ぐらいな感じやね。
そうですね、かなり久々です。
うんうんうん、はい、じゃあ今日はアシャミン対ジュンさんでファイナルカルチャーショックやりたいと思いますが、どっちからいきましょうか今日は。
どうしようかな。
うん、
ね、またこの後あると思うんですけど、
うん、
次はやっぱりね、あの喋りのプロから教えをいただくようなイベントも控えてると思うので、
うん、
ね、やっぱり僕が最初に行かせていただいて、
うん、
やっぱりその後にプロの技を見せていただくっていうのが理想的なんじゃないかなっていう。
ああ、純さん先に行きたい
かなっていう。
プレッシャーかけますね、
うん、なんかね、先週インターネットじゃなくて公共の電波でちょっとラジオ聞いてたんですけど、
はいはいはいはい、 FM ですか？
FM ですかね、多分、
うん、多分
ギガヘルツ帯だったと思うんですけど。
あ、なるほどなるほど。
ギガヘルツ帯をインターネットで聞いてたんですけど、
あでも難しい感じですけど、ですね、
なんかそこでちょっと急になんかいつもだったらこうメッセージを読み上げるコーナーなんですけど、
はい、
なんか急なお知らせですみたいな感じで、
うん、
お知らせが挟まって、
うん、
なんと、
うん、
プロである私から教えてあげますよみたいなことを言ってたパーソナリティがいたので、
うん、
ちょっとそれを前にして僕はちょっと、
ほう、
ね、やだ
そんなことを言うてはる人が、
うん、そうなんですよ。その後に僕喋るのはちょっとさすがに辛いかなっていう。
先にやられちゃうと、
うん、
ちょっとそれこそハードルが上がっちゃうかなみたいな。
そうですね、やっぱりレディーファーストっていう言葉はあるんですけど、
うん、
そういうなんかねプロの方々の前でちょっと大トリを取るのはちょっと、
うん、プロプロ言うのやめてください
ね。ダラダラダラダラ言うてただアシャミンのハードルを上げ続けてるだけっていうい
や、まだ僕が先行で決まったわけじゃないですよ。決まったわけじゃないですけど、ただそのなんかお知らせしてたのがアシャミンかどうかも分かんないですよ、
うん、そうやね、別にそんなこと何も言ってない。
言ってないです、言ってないです、全然言ってないです。
どこの何曲とか言うてない。
何曲とも言ってないです。アクション何一号とかも言ってないです。
全然言うてないね
半分言うた今
夕方ぐらいにやってるとか全然言うてない。
火曜とか言ってない、火曜日とか言ってない。
まあそこまで言うてたらジュンさんお先にどうぞ
はい、
はい、よろしかったですか？
はい、じゃあジュンさん、
そんな決め方でよろしかったですか？
いいと思いますよ。
よろしかったですか？
いいと思います。
ありがとうございます。なんか、
はい、
なんかなんやかんやで、じゃあ潤さん先行でいきたいと思います。
いいんですか、いいんですか、カビラさん。
カビラさんってどんな感じ。
いいんです、ありがとうございます。うまいく感じ、うまいことになった感じです。
いた、カビラさんいた。
よかった、できる人って。ほんまに今全然誰のことか全くわからんかったけど、
うんうん、私カピバラさんかな。
発想も可愛い。
そうか、はい、
そういうとこですよ。
そういう
プロはそういうとこですよ多分。
そうか、うん、そういう感じか、わかった。
これ3分でしたっけ。
そうです、
3分ですね。
3分のプレゼント、その後にちょこっと質問時間があります、
はい、感じですね。
はい、
はい、
あります。もういいですか。じゃあ
いいですよ、いいですよ、
早速いきましょう
か。全然まとまってないんですけど、いいっすよ。
まとまってない、
まとまってないです。
喋りながらまとめていく感じね。
そうです、そうです、そうです。
分かった、分かりました。
いけば分かるさ。
はい、じゃあ、
はい、
それで、
はい、
はい、じゃあ先行じゅんさん、早速じゃあプレゼン3分間お願いしたいと思います。よーい、スタート。
はい、ということでファイナルカルチャーショックということでお持ちしたのが、まあね、もう8月も末ですよ、夏は終わりということで、今日お持ちしたのは花火です。花火をお持ちしました、
う
ん、なんかね、まあ、普通なんですけど。まあ先日もね、あのどんどん高松が高松で、まあ、ちょっと雨降っちゃいましたけど、まあ、無事行われたわけで、あれはまあ1万2000発の花火が上げられて、だいたい27万人の人が来るっていうような大イベントなんですけど、皆さん行かれましたでしょうか、ね。まあ、聞かれた人は地元の花火大会とかいろいろあったかと思うんですけど、その花火についてちょっと調べてきました。実はですね、日本の花火っていうのはですね、まあ、海外もいろいろあるんですけど、基本的にあの丸型の花火、ボーンって言って丸くなる花火っていうのが日本の特徴らしくてですね、まあ、というのも、みんながいろんなところから見るので平等に見れるっていうので、ああいう丸型っていうのが発達してきたっていうような形になってるみたいなんですね。で、当然丸型なので、大きいやつは上に飛ばさないと、高く飛ばさないと地上になってくるので、大きい玉ほど上に上がってボーンと丸くなるっていうような感じのものになってて、3号玉っていう、まあ、20号玉ぐらいのがあるらしいですけど、3号玉でだいたい30階建てのビルの120階ぐらいまで登るような感じですね。で、10号玉とかだったら東京タワーの300メートルぐらいの大きさっていうやつなんですね。ただまあこういうのも法律で決められてて、場所とかで変わってくるので、まあでっかいのを上げたから大きい花火大会とかっていうわけじゃなくて、場所とかにも影響するので、まあちっちゃいやつがいっぱい出るとかっていうような感じのものもあったりするかなという感じなんですね。ただそういういろんな花火あるんですけど、その花火の大きさによってだいたい値段が決まってまして、そのだいたい3号玉で3400円で、東京タワーに上がるやつぐらいが6万円ぐらい一発っていうような値段になってます。で、だいたい汚い話なんですけど、1万発ぐらい上がる花火大会で、費用的なところ、まあ、警備員とかもいろいろあるんですけど、まあ、そういうのも入れてだいたい5000万から1億ほどかかってるようなものになるんですけど、まあ、花火大会どんどん高松で27万人来ているので、だいたい1人当たり370円ぐらい行政がおごってくれてるというようなもんになっているというところですね。なので見ていただいた人は、まあ、370円おごってもらったというような気持ちでね、見ていただければと思うんですけども、うわー全然言うことを いけてないどうしようっていう感じなので、皆さん、花火を見たら、だいたいこれ一発3000円やなとか1万円やなとか、まあそういうところを見て楽しんでいただければなと思います。私のプレゼンは、あと半分ぐらいありますが以上です。
半分もあるんか、まだ
まだあるし、
ワンコーナーいけるね。
ああやっちゃった。
花火の値段しか聞いて
ないからね。値段しか言ってない。俺こっから盛り上げるつもりだったのに。
前説だった、今
前説だったのに。やってしまった、
やってしまった、
やってしまった。
DY さんが、俺の花火は常にでっかいぜ、上がる前に爆発してるぜ、こんばんちは。大事故やで。
どうも、不発弾の僕です。
こんばんちは。
こんばん
クリックマンさんが潤し花火を大いに語るって
全然だった。まだ半分、まだ一ネタあるんですけど、これアサミンの後でいいっすか？補足させてもらっていいっすか？後で
花火大会は最低でも尺玉でお願いしますってクリックマンさんが書いてくれよんやけど、はい、尺玉って何ですか？
大きさです。
あ、大きさね。
ね、一寸が一尺玉みたいな感じなんですよ、
うん、
一合玉みたいな感じで、でそれが大きくなるにせいで一寸が二寸になったり三寸になったりとかっていう感じの
尺玉っていうのは
一尺が 3.3 センチなんで、うん、だいたい 3.3 センチの直径の玉が1号玉で、13号玉とかだったらさっき の120メーターぐらいがあるやつ、うんうん、あれがだいたい直径10センチぐらいらしいです。
うーん、
一夜漬けの知識で言ってるのであ
とね、花火で、うん、もう気になってたことがあるんですけど、その丸になるって言ってたじゃないですか、じゅんさんが、はいはいはい、あれって円になってんの球になってんの？
球です。
球なの？
球です。
ほなどっから見てもほんまに丸く見えるってことですか？
そう
丸に見える。
下から見ても
そう球体ですから、
はあはあはあはあ、
基本真ん中に爆心というか火薬、弾けさす火薬があって、
ううう
で、その周りを取り囲むように、うん、キラキラ光るやつだったりとか、うんうん、そういうのが丸い玉に収められてる感じですね。
だとすると、うん、もう花火よりもずっと飛行機って高度が高いわけじゃないですか、
はいはい、
真上から見ることもできるわけですね。
そうですね、
真上から見ても丸く見えるのね。
でたまに横になんかなんていうんですか、土星のなんていう
あるある
輪っかとかあるじゃないですか、うん、あれを多分その円のどっかに球体のどっかに仕込んでて、うん、上がってる時に向きが変わったりとかして変に見えるっていう。
あ、
ニコちゃんマークとかは横に見たらちょうどいいけど形崩れてるのちょっと斜めになってるとか。
あ、そうそう、ちゃんと見えん時あるね。
そうそうそう、それはそういうあれです。
あれはもう出す時の向きで変わっちゃうってこと。
そう多分上がる時とかに向きが変わったりとか、
うんうん
う
ん、
そういうのするんだと思うんですけど、はい、クリックマンさん、それ以上僕を責めないでください。次秋葉だ
アシャミンチャンスって書いて
どうしよう、アシャミンも月秋葉の分しか持
ってない月秋葉タイプ、
月秋葉です。でちなみに DY さんが言ってる花火師免許を持っているサラリーマン本っていうかなってるんですけど、
うんうん、
花火師免許っていうのは実は資格じゃなくて、
うん、
免許なんですよ、
うんうん、
免許手帳があって、
うんうんうん、
それを持ってる人が花火師と呼ばれるやつなんですよ、
うんうん、
でその花火師の手帳を持つには日本煙火協会っていう、
うん、
煙火って拳が入るやつじゃなくて、
うん
煙に火ってやつなんですけど、そこの協会に属してる企業に勤めたらもらえるっていう、講習とか受けたりとかしてもらえるっていう手帳なんで。
なるほど。
そういうなんか資格があってどうのとかいうもんじゃないみたいですね、
うん、
なんで基本的には就職しないともらえないっていう、うん、
そうなんや、うん、じゃあ花火師の人ってみんなどこかに就職しているの？
そうですね、その煙火協会に属してる企業に、
うん、
就職してるとかしてたとか。
あ、そうなんや
ですね。
ニューニューニューニュ
ー。で、まあ、香川県でいうと5件ぐらいそれに属してる企業さんは、う
ん、そんなにあるんや、
そんなにあるんや
みたいですね。
へー、
で日本でその免許持ってる人は、大体1万5000人っていう。
結構いてる、
結構いてるらしいです、うんうん、ただ、まあ、女性はあんまり少ないっていうね。
あ、そうなんや、
う
ん、
っていう感じです。
へえ。
ですけど、この後言いたかった一ネタはそこに関わってくるんですけどね。まあいいや。
そうやね、うん、今なんかあれやね、
うん、
補足をさりげなくされてる感じがするね、はい、
あ、でもその補足の時間、
うん、まあでもね、これまあグダグダでしたから僕グダグダでしたから、まあこの後プロの喋りっていうのをちょっと皆さんね楽しんでいただいてね
はい、
その後にまあちょっと花火の話とかさせてもらったらありがたいかなと、
うんうん
うん、
はい、
挟むのいる
じゃあ高校の、
うん、そうですね、これ以上ちょっとね、まあ、プロの喋りを皆さんご堪能あれということで、
ここからは
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。千子純さん、花火というテーマでプレゼンしてもらいましたけれども、はい、じゃあこの後は後半、
はい、
高校
どうしよう、なんちゃ考えてない。
あさあ、じゃあ行きましょうか。大丈夫ですか。
大丈夫じゃないです。
大丈夫じゃない。大丈夫じゃないけど、まあ行きましょう、プロですから。
ひどいやっぱ。
さあ、じゃあ高校アシャミンのプレゼンです。はい、3分間です。行きます、はい、よーいスタート。
はい、皆さん、まあ、ラジオで聞いてる方ちょっとわからないと思うんですけれども、ユーストリームでご覧の皆さん、今日の私の服見てください。じゃん、
じゃん。
はい、これ見えますでしょうか。見えるかな。このお洋服、今日のワンピースはですね、いちごとレモンとさくらんぼの柄が描かれたフルーツ柄となっています。あ、ジュさんありがとうございます。こちらですね、あのミルクというロリータさんのブランドのお洋服なんですけれども、こちら、5年ぐらい前の作品だったかな。なんでめちゃくちゃ可愛らしいこの果物柄なんですが、今日はですね、その果物柄について、トークしたいと思います。というのはですね、最近夏ごとに果物柄がいろんな、この詩のブームはこの果物なんですっていう風に洋服のメーカーが一斉に出してるんですよ。まず一昨年はさくらんぼ柄がとにかくブームでした。ジル・スチュアートをはじめ皆さん、さくらんぼのちょっと大人のね、リアルなさくらんぼ柄が一面に散らばった結構大柄のワンピースというのが流行りまして、で色ももちろん普通の、ね、定番の、赤色のさくらんぼから白黒のモノトーンのさくらんぼ、そしてたまに紫のプラムっぽいようなさくらんぼまでいろんな形が流行りました。そして去年はキーワードが黄色でした。黄色の果物といえばまずバナナですよね。バナナは、ブランドのイングだったりとか、割と大学生向けのカジュアルブランドからたくさんバナナ柄のお洋服が発売されました。そしてもうちょっと大人になりますとですね、大人ブランドではレモンが流行りました。レモンはあのケイトスペードはじめ割と小物ですね、バッグの柄だったりとか、あとスカートのみにレモンを大柄であしらったものなどが流行りまして、最近その夏ごとに果物柄のそのブームというのが来ているんです。果物柄といえば定番は子供が着てて可愛いやっぱいちご柄ですよね。このいちごにツタ模様が張っていて、また青のチェック、赤のチェックなんかが一緒に入っているお洋服、ワンピースなんていうのはとっても可愛らしいです。まあ、これは割と定番で通年通して着ていただくこともできるんですけれども、やっぱり今年の流行り、皆さんちょっと聞きたくないですか。今年の流行り、なんと果物から動物に変わったんです。今年はリアルな動物柄がめちゃくちゃ流行ってて、もうお腹の中央の部分に猫の姿がドーンと入った、あれこれライオンに変えたら大阪のおばちゃんじゃないっていうような T シャツがとにかく流行ってて、化粧品でもリップの先が猫になっていたりとか、あとポーチではフラミンゴ柄なんていうのも発売されるぐらい動物柄が来ちゃったんです。私の好きな果物柄とこ以上です。
はいはい
はい、そんなわけで
3分、
あ、洋服の柄について話させていただきました。
そうなんや、動物なんや今年。
今年ね、動物なんですよ。猫とかね、違う、あの今
動物から村方さんからね、おばちゃんでググりましたね今。
違うの、なんだろうな、ポール&ジョーシスターとかで検索していただくと、うん、ものすごく可愛い、もう化粧品からお洋服から全部動物柄のが出てきます。ポール&
マッカートニーじゃない、
マッカートニーじゃないです。
ポールマッキーじゃない、
ポールマッキーじゃない、マッキーじゃない。なんでそのポールだけでいろいろネタが浮かぶんですか。マッキーさんは別に、もうすごいマッキーさんが一面に出てきちゃったよ。違います。私が語りたいのは洋服の柄についてです。うん、ありがとう、エータ君も助けてくれる。
ちょっとあの興味持って話聞いてもらっていいかな。
果物柄は
果物柄めちゃくちゃ流行って、うん、でもね、うん、あの私の好きな果物柄っていうのが、うん、なかなかその手の届く価格帯でっていうのが、うん、発売がされなくって、さっき言ったレモン柄とか、うん、サクランボ柄、そのジルスチュアートとかって一着が2万以上するような、うんうんうん、本当高級な洋服ブランドなわけですよ、うん、それで欲しいなと思った年は買えないんです、うんうん、翌年なんでかわかんないんですけどスーパーとかであるようなスーパーの一角でお洋服売ってますよね、うんうん、あのあたりで去年流行った柄がザッと出てくるんですよ。違う、いや違う、これね、去年あったら買ってたやつっていう。
あれなんやろうね。
わかんないの。
わかるよ、その感じ。
今年ね、あとの高松にもね、うん、1軒あります、あ、2軒か、2軒ある大型のショッピングモール行ってみてください。あのスーパー側のお洋服、子供服なんか特にそうですよ。水着とかも全部レモン柄なんです。違う、それ去年欲しかったやつと思って。もう
そうなん
や、ね、去年あったらめっちゃ買ってたっていうようなのが今年スーパーに溢れてるんです、うん、もうそれが悔しくて悔しくて。
別に今年来たらいいじゃないですか、
うん、いや今年は私動物柄が来たいんです。今年は猫柄が来たいんです。
へえ、そうなんやね。
まあ、これはね、うん、今日着てるお洋服はね、いちごもさくらんぼもレモンも入ってるからね。
そう、いっぱい入ってるよね。
私のクローゼット開けたらこんな果物柄ばっかりがね、気持ち悪いぐらい並んでるんですよ。あのこれは春用の果物柄、うん、これ夏用の果物柄、これ秋用の果物柄ってあって、はい、ちなみに秋用はどんぐり柄とかもあります。もうね、そのぐらい柄物のワンピース大好きなんです。
多いですよね。
多いですね、
はい、それあれなの、春用、うん、夏用ってあるのは、うん、ちゃんとその旬の果物なんですか、うん、
あ、旬の果物もありますし、いちごみたいにあのいつ着ても可愛いような柄は、うん、薄さ生地ですね、綿のものもあれば、うん、普通に毛糸で編んだやつもあるし、リネンは持ってなかったかな。あの裏地がついてるついてないがあるので、真夏用と春秋用では全然違う感じになっています。いやー、もう果物柄ね、見てるだけでも幸せ、超可愛いの。小物にしても可愛いし、あとね、アクセサリーなんかでもね、可愛いしね。
なんで今急にチューされたんかわからんけど、
エタ君にチューされました。
息子からチューされましたけど、喋ってる最中
その瞬間見てしまいました。かわいい、
眠いね。ちょっとお休みのチューしたね、
うん、チューしたんか、そっかそっか、う
ん、眠たくなった。
まあ、でもさくらんぼ柄ね、今年もやっぱり可愛いからバッグも欲しいなと思うし、
お休み担当に連行され
てる。お休み
おやすみ、うん、もうね、もう寝とる半分、見えてないね、あんまり。
あ、ちなみに今日はね、ネックレスも今日はさくらんぼです。さくらんぼのネックレスです。
ほんまや、すごい、はい、
果物から大好き。
多いですね、確かに。
多いですね。ピ
ースあ、家に見てて、うん、思いますか、
うん、まあ、服の数が尋常じゃないですか。
それすごいよね。なんか言ってたよね、前も引っ越すときにほぼ服だったみたいな。
そうですね。
すごいわ。
なんか数が増えていくほど、その年間でその洋服の登場回数って少なくなるじゃないですか、うんうん、そうなると自然と、うんうん、あの汚れたりとか傷むこともなくなって、あのちゃんと着回しているからこそずっと着てしまう。
あー、うん、なるほどね。あ、わかるけど、うん、あ、なるほどね。
そう、だから多分、うん、毎日違う服着てもいけるんじゃないかなっていうぐらい量だけはある。
すごいな。
ありますね。なんかもう果物柄違うやつ見つけたらすぐ買っちゃう。これ大きいやつ、これ中ぐらいです、これちっちゃいやつ。
へ
ー、すご
いな。はい、DY さんが16年ぐらい前に所用で山形に行ったんですが、見事に町中さくらんぼだらけでした。さくらんぼのキーホルダー買って携帯につけてました。そうなんや、やっぱりさくらんぼ推しなんやね。
さくらんぼ推しなんです
ね。山形。
いやでもその果物柄でもね、うん、見る人が見たら今年の流行りの果物はっていうのがあるんですよ、うん、それをちょっと今日は伝えたかった、
うんうんうん、型落ち在庫の一層処分
多分なんでしょうね、布が余ったか ら,
ったからな
それを下ろしてデザインしてるのかな、不思議ですよね。
安くなったから、ね、ブームの時は高いけど次の年の流行が
変わって
布も安くなってってなってそれで作るのかな
かな、
うん、めちゃくちゃ高いけど今年もやっぱりケイトスペードのレモン柄のバッグは可愛いから欲しかった、うん、高い買えない、ね、
まあでもその点花火はね、うん、昔からの型っていうのがありますから、
まうんうん、ほうああ。ねうんありましたね、
うん、やっぱりそういう流行りを追うっていうよりかは、ねうん、昔からの方を
いやいやいや花火だって流行りありますよ。昔はあれでしょう、なんかナイアガラみたいな感じの横にダーって流れてそれが一斉に落ちてくるみたいな花火があったらすごいみたいな、う
ん、それはね、
それはね、そうなんや、
いろんな方があるんですよ。
そういう流行りしたりがやっぱりある。
そう、う
ん、この年に開発されてやっとできるようになった新色の花火ですとかってあるんじゃないですか。
あー、はあ、はあ、はいはいはい。
そうそう、色もね、なんかね、化学反応させる感じなんで、うん、色がね、まだ限られてるらしくて、うんうん、いろんな色が常にこう開発されてるみたいですよ。なんですよ。
なんですよ。
なんですよ。
っていう感じなんですよ、
うんうん、なんかね、もうね、うん、やっぱりプロだなっていう。
何で言ってるんですか。
プロだったね。
プロだったですね、うん、でね、まあ花火なんですけど、
花火の話まだす
まあ取り急ぎ、あの、はい、さっきの尺に関する大きさに関しては間違ってたらしいので
単位が
間違って、一桁間違ってたっぽいので、
ああそう、メートルに直した時。
そうです。
あ、さっき書いてくれてたね。
あのクリックマンさんからご指摘入りまして、長岡市から、
はいはい、
それは花火のメッカなんでね、当然馴染みがあるみたいで、ね、こんなつけ焼き場のやつとは違うっていうね
お前何言ってんだよ、
全然違うじゃねえかっていう、ね、
でもあの中のね、お金の話は結構興味深かったですよ。
お金はね、実はさっき出てきたあの演歌協会が値段決めてるらしいので。
へー、なんか統一価格じゃないけど、そういう風に
もう全国
しちゃって
るみたいですよ。
へー、そうなんや。
そうなんですよ、うん、
今年はね、高松の花火も2倍だったかな、
なんかあれでしょう、ね、
ポイント
2倍。いや、ポイント
じゃなくて
行ったらつくのか、
あのなんかあれですよね、
高松祭りが50周年
だったっけ、
うんうん、記念ということで2倍上がってた。
へ
ー、数が全然、数っていうかなんか大きくなかったですか。
あ、
今年
私実は愛媛に帰ってたんです。
残念
見れなかったんですよ。
言いました、上がる時に
何を
玉屋とか
言うとら
鍵屋とか
中村屋とか。
いや、中村屋、それは歌舞伎屋と
ちょっと違う、
お芝居
の方です
その辺の話持ってきてたんですよ。
あー、この後。
そう、すぐ
時間があったら
すぐ、ね、このすぐ続きはウェブで、
どんまい、
はーい、ね、ウェブで配信されてるのに
最初からウェブ、
本当に
ほんまにね、
ね、ほんと、
まあ、時間配分のあのあれです
ですね、やっぱりプロとしてはそこは、ね、ダメでしたね。
能力の違いです
ですね、まあ、ただヒューっていう音あるじゃないですか、上がる時の。
まだあれある
ヒューって上がるじゃないですか、花火って
上がる、
あれって、うん、わざと出してるらしいですよ。
ヒューって
そう、
嘘、
笛をつけてるらしいです、
音するように。
そう
へえ、それは知らなんだ、
っていうね、
うん、
こういうのを盛り込めないっていう、
もう
前段だけで終わるっていう。
本当よ、ちゃんとなんかちゃんとしてちゃんと聞きたかった、いっぱいその辺の話
でもこれ以降多分こんな話することはないと思う。
ないよね
とりあえず玉屋さんは玉屋さんは、うんうん、あの鍵屋さんののれん分けされたとこなんです、
うん、あ、鍵屋が先なの。
そう、
へえ。
江戸で花火大会をやってたのはもともと鍵屋さんなんですよ、
うんうんうんうん、
でそこで働いてた番頭さんが腕が良かったのでのれん分けしてもらって玉屋さんになったんです。
へえ、そうなんや。
で上流下流に分かれて、その鍵屋と玉屋が花火上げたんで、うん、上がるたびに玉屋とか鍵屋とかっていう掛け声をかけてたんですよね。
へえ。
で、まあ、玉屋さんの方がちょっと腕が良かったらしくて、
うん、
なんでみんな玉屋っていうのが大きい。
ああ、そうなんや。
話なんですけど、う
ん、あ、ずるい、なんかすごい法則されてる
さりげなくね。
なんですけど、あの玉屋さんがちょっと火事を起こしてしまって、
うん、あら、
で江戸を追い出されてしまって、
うん、
一代で終わってしまったっていう。
へえ、そうなんや。
そうそう。
へえ。
でちなみに鍵屋さんは今も続いてて
長い。
え、
長い。
え、ずるずる、
あさびもさ、
話す話す
鍵屋さん今15代目なんです。
ちなみにが多い。
で今の当主は
食べ物柄の中で、ね、
女性なんですよ。
手の届く価格帯で言ったらね、オリーブでオリーブっていうワンピースの
そうそうそう、
有名なところがあるんだけど、そ
うそうそう、ただ、ね、最近はね、やっぱり花火っていうところなんで、コスプレなんで
有名のね、
終わり。
やっぱね、玉屋さんみたいにね、こうバーンと一瞬で
童貞を殺す服っていう、
華やかに散ってしまうところがやっぱり花火らしいので、今も玉屋っていうのが、ね、
めちゃくちゃワンピースも可愛い
んだよ。分かった、分かった、2人とも分かった、もう分かった、もう終わろう、もう終わろう、平等に、もう終わろう、終わろう、もう
終わろう
もう、いや、あのね、まあ聞いてる側もね、うん、面白かったです
けど、ね、まあまあそうですね、全然自分がまあまあ興味を持ってというか、
うん、
うん、聞けましたね。
ね、よかったですけど、もういいです、
もういいです、
もういいです、大丈夫です、はい
3分じゃなかった、
3分じゃなかった、全然3分じゃなかったねはい、じゃあですね、今回のじゅんさんが花火、
うん、
で、アシャミンがお洋服の柄の話、
うん、
で、まあ、プレゼンそれぞれしてもらいましたけれども、まあ、リスナーの皆さんもですね、どっちにより興味を持ったかみたいなところを投票していただきたいと思います、うん、メンバーももちろんですね、他のメンバーも投票します。で、どちらにより票が集まるかというのを、うん、この次回の収録で発表したいと思います。投票フォームをですね、また放送終了後あたりにでも作ってできるようにお知らせしますので、ぜひ皆さんどしどし投票してください。よろしくお願いします。そして聞いてくださっている皆さんの中で、私もぜひこのファイナルカルチャーショックに参加したい、戦いたいという方いらっしゃいましたら、ご応募ください。番組内でメンバーと戦う場を作りたいと思いますので、
うん、
ぜひ皆さん一緒に参加してもらえたらと思います。はい、ということで今回はじゅんさん対アシャミの戦いでした。ファイナルカルチャーショックのコーナーでした。お送りしてきました、かわいねぎさーこのお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。先生の恋愛二次方程式では、恋愛にまつわるエピソードを、平石三重士には解決してほしい悩みや困難を、
メガネ男子〇〇には〇〇に当てはまる言葉を、
アシャミンとユーミンのミンミンゼミナールでは、アシャミンとユーミンに講義してほしいテーマを、
そしてさわこのちょっとこれ読んでみてのコーナーでは、私に読んでほしい本や漫画、見てほしい映画を募集しています。その他普通のお便り、番組へのご意見ご感想など、何でもお送りください。お待ちしております。宛先はすべて同じです。お便り @yanastar.com まで。ホームページにメールフォームもございますので、そちらもご利用ください。そしてツイッターやってらっしゃる方はそっちからでも OK です。ツイッターは @yanastarjp をつけてつぶやいてください。番組の中でご紹介させていただきます。お届けしてまいりました、かわいねぎさーこの星様になりました、第139回、いかがだったでしょうか。ありがとうございました。今日はファイナルカルチャーショックをお届けしましたけれども、思いのほか盛り上がりましたね、
うん、
盛り上がったというか、しつこかったというか
しつこかったというか はい、ありがとうございました。生配信でお付き合いいただいた皆さんもね、いっぱいいっぱいどうもありがとうございました。
ありがとうございました。花火のような恋がしたかった。はい、
まだ言うてるし、うん、何を言うてるかわからないし、
今日は負けでいいよ、ジュンさん頑張ったよ。
負けでいいってなんすか。
いやはやいやはや、
諦めたらそこで試合終了ですよ、
ね、いやはや、そうだね、
うん、そうだね、
わからんよ、投票はね、わ、うん、からんよ、だってハゲが勝ったりするから、
そうそうそうそう、前回あれダメでしょ、
ハゲがダントツで勝ったりするからね。
それを普通に言うのもダメでしょ、やっぱり結果として。
せっかくね、
う
ん、ゲスト呼びつけてやってんのにね、メンバーがボロ勝ちって。
何の調整もかけないデータがそのまま表に出ましたからね。
それだってお星様はそんなしませんから、あ、ガチです
から、ガチですからね、
いつもガチですから、
はい、
はい、そんななんか番組的な何かとかしませんから
ですね、もう公正、はい、ね、公正、はい、盛大、違うな、はい、
公明盛大です、
はい、失礼しました、
はい、はい、ですので皆さん投票よろしくお願いします。
お願いします。
メックさんが諦めたら夏休みもそこで終了ですね。ほんまやね、ほんまでも夏休みももう終わるね。
そうですね、もう8月も後半ですから ね、
ねえ、あっという間ですね、うん、
まあ、大学生の夏休みはこれからですね。
あ、そうやね、
うん、
大学生は8、9やからね、むしろ今から本番って感じ、
ね、今から本番ですね。おかしいよな、でも
大学生の夏休み、
うん、2ヶ月ぐらいあるっておかしくない？
いやそうやね、うん、
おかしいよ、俺も欲しいもん。
暇やったよね、
暇やったっすね、
今思ったらね。
暇やったですね。
学生の時はそんな気全然せんかったけど ね、 もうありかと思ってたけど、暇やったよね、
暇やったですね。
いやいや、まだ残りがある方、大人の方で ね、 でね、これから夏休みの方も、はいはい、私はおるかもしれんし、うんうん、そんな方はまた楽しんでいただけたらと思います。はい、お星様になりました。通常通りもう夏休みがうんじゃらくんじゃら言うてますけれども、うん、また再来週ですね、9月も2週目4週目と9月以降もお届けしていきたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。はい、で、次回あたりにちょっとイベントのお知らせもしようかな、なんていうふうに思いますので、うん、はい、よろしくお願いします。はい、そんな感じでもう終わりましょうかね、今日は、
はい、
シャクッと、はい、お星様になりました第139回、皆さん最後までお付き合いいただいてありがとうございました。生配信でコメントいただいた皆さんもどうもありがとうございました。またよろしくお願いします、ここまでのお相手は川柳と
長井と
あしゃみんでした。バイ
バーイ。
バイバーイ。
今日のコーナー供養、今日は永井さんと純さんが今日のコーナーを供養してくれます。よーい、スタート。
はい、ということで今日のコーナー供養ですけど、純さん、純さん、純さん、
はい、現場の高橋です。
はい、
こちらの花火大会が行われた近くのイートピア香川からお送りしております。
どうでした、花火の方は。
花火はね、いい感じの、ちょっとインタビューしてみますね。どうでしたか、今年の花火は。
面白かった。
ちょっと恥ずかしいようで、なかなか。ということでね、
玉屋という声が今もまだ打ち上がってるんですかね。
そうですね、彼の中では花火が打ち上がり続けてる。
彼の心の中では
やっぱりね、そういうね、夏の思い出に浸れる今日はいい一日だったかなというところで、皆さん動物柄の T シャツも着てみましょう。
言わんのかよ。